さて、今日はですね、新卒採用の現場でますます重要になっているインターンシップのスカウト、これに焦点を当てていきたいと思います。提供いただいた CIY の記事なんかも参考にしながら、なぜ今スカウトなのか、そしてまあどうすれば成功するのか、ちょっと深く掘り下げていきましょうか。
はい、よろしくお願いします。
いや、最近聞きますけど、学生さんのインターン参加率って78.8%、過去最高だとか。
そうなんですよね。非常に高い数字です。
でも一方で、企業側はなんかこう、ただ人を集めればいいってわけじゃなくて、本当に自社に合う人を見つけるのが大変だとか。
おっしゃる通りです。
あと、内定出しても辞退されちゃうとか、そういう課題もあるみたいですね。
そこが大きな悩みどころですね。
そこで今日のテーマなんですが、もう従来の待つ採用じゃなくて、企業から積極的に攻める、このスカウト型にシフトする必要があるんじゃないかと。
まさに。
で、その CIY みたいなプラットフォームとかも活用しつつ、どうやって優秀な学生にアプローチしていくか、そのあたりを具体的に考えていきたいなと。
その攻めの姿勢、非常に重要ですね。従来の公募、ナビサイトで待ってるだけだと、どうしても出会える学生さんの層って限られてきますから。
なるほど。
そこで注目されてるのがダイレクトリクルーティング、企業から直接アプローチするっていうのと、あとは CIY のような、いわゆる逆求人型ですかね。学生さんがプロフィールを登録して企業がスカウトするという。
企業側から直接ですか。なるほど。それって具体的にはどんなメリットがあるんですか。ただ応募が増えるとか、そういう単純な話じゃないですよね。
もちろんそれだけじゃないですね。最大のメリットはやっぱりこう、ピンポイントでアプローチできる点ですかね。
自社に合う学生に。
そうです。求める経験とかスキル、価値観に合った学生さんに直接声をかけられるので、ミスマッチが少ない、質の高い募集団を作りやすいんですよ。
ほう。
それにまだ本格的に就活を始めていない、なんていうか、潜在層の学生さんにもアプローチできる可能性もありますしね。
それは確かに魅力的ですね。でもなんかいいことばかりでもないような気もするんですが、注意点とかは？
もちろんあります。やっぱり一人一人のプロフィールをちゃんと読み込んで、その人に合わせたメッセージを考えて送ってやり取りしてっていう運用工数ですよね。これは無視できません。
手間がかかる。
それにすぐに効果が出るかっていうと、そうとも限らない。ある程度の時間は必要ですし、サービスによっては当然コストもかかってきますから。
やっぱりただじゃないし、時間もかかるわけですね。じゃあ、その手間暇をかけてでも成功させるために、まず何から始めるのがいいんでしょう。
これが一番大事なんですけど、最初のステップはターゲットの明確化です。
ターゲット。
はい。どんな学生さんに来てほしいのか、その人物像、いわゆるペルソナを具体的に描くこと、これが全てのスタート地点ですね。
ペルソナ設定よく聞きますね。具体的に学生さんのどんな情報を見て決めていくんですか。専攻とかスキルとか。
もちろん専攻やスキルも大事ですけど、それだけじゃなくて、例えば CIY みたいなプラットフォームだと、自己 PR とか、どんな価値観を持ってるかみたいな記述もありますよね。
ありますね。
あとは趣味とか課外活動とか、そういうなんていうか、定性的な情報から自社の文化とか求める人物像との接点を見つけ出すのが重要なんです。
なるほど。プロフィールを深く読み込むと、でターゲットが決まったら、次はいよいよスカウトメッセージ。これも難しそうですね。たくさん届くメールの中に埋もれちゃいそうですし。
ここがまあ勝負どころですね。
はい。
まず開封してもらわないと始まらない。懸命に、例えば〇〇大学の〇〇さんへみたいに、具体性とか個人名を入れたり、特別選考枠のご案内みたいな、ちょっとこう限定感を出すのも手です。
ふむふむ。
で、本文で何より大事なのは、もう徹底的なパーソナライズですね。なぜあなたなのかを伝える。
パーソナライズ。
あなたのプロフィールのこの〇〇って点にすごく惹かれましたとか、〇〇の研究についてぜひ詳しく聞きたいですみたいに具体的に書くんです。
なるほど。
それから企業の魅力とか、インターンで何が経験できるか、学生さんにとってのメリット、成長機会とかですね、そういうのを提示して、まずはオンラインで気軽にお話ししませんかみたいな、次のアクションを分かりやすくします。あとスマホで見やすいように開業とかも意外と大事です。
確かに自分だけに向けられたって感じると、ちょっとおって思いますもんね。でも送ってそれで終わりじゃないんですよね。
その通りです。送りっぱなしは一番ダメですね。ステップ3はスカウト後のフォローアップ。
フォローアップ。
一回送って返信がなくても諦めない。まあ 1,2 週間くらい間を空けて、今度はメッセージの内容とか切り口をちょっと変えて、もう一回アプローチしてみる。 これが結構大事なんです。
再アプローチですか？なんかしつこいって思われちゃわないかちょっと心配ですけど。
ああ、そこはまあ工夫次第ですね。例えば前回とは違う会社の魅力を伝えてみるとか、最近のニュースと絡めてみるとか。
なるほど。
で、もし反応があったら、いきなり先行じゃなくて、まずはカジュアル面談。オンラインがいいですね。参加しやすいですし。
カジュアル面談。
ええ、そこで相互理解を深める。終わった後もお礼と一緒に個別のフィードバックを送るとか、そういう丁寧なコミュニケーションを続けることが関係性を深める上で重要になってきます。
なるほどな。段階を踏んで関係を作っていくんですね。実際にそういうやり方で成功してる会社ってあるんですか？
記事にもいくつか事例がありましたね。例えばある地方のメーカーさん、理系の学生さんの研究内容をすごく細かく分析して、専門性に響くスカウトを送って採用につなげたとか。
へえ。
あとはあるコンサル企業は、学生さんの思考力とかポテンシャルを見抜く独自の基準でスカウトして、インターンに来た人の8割が本選考に進んだなんて話もあります。
8割はすごいですね。
すごいですよね。 IT 企業なんかだと、学生さんの思考性に合わせてメッセージを出し分けたら、スカウトの承諾率が2倍になったなんて例も。
やっぱりやり方次第で全然違うんですね。
そうなんです。これらの成功例に共通しているのは、やっぱりターゲットに合わせた徹底的なパーソナライズ、それから先行色を出しすぎないカジュアルな接点作り、そして諦めずにアプローチし続ける姿勢。もちろんどんなメッセージが響くか効果測定して改善していくというのも欠かせません。CIY のようなプラットフォームは、こういう戦略を実行する上ですごく有効なツールになりえますね。
よくわかりました。つまりインターンシップのスカウトを成功させるには、まず誰にをしっかり決めて、その人に響く言葉で語りかけて、そして継続的な関係構築を意識すると、このあたりが鍵ってことですね。
まさにその通りです。そしてもう一つちょっと大事な視点があって、
はい、
スカウトって単に短期的に人を取るための手段ってだけじゃないと思うんです。将来自社の成長になってくれるかもしれない学生さんとの最初の関係構築の機会なんだと。
関係構築の機会。
ええ。学生さん一人一人のキャリアとか成長にちゃんと関心を持って長期的な視点で向き合う。そういう姿勢が最終的には深い信頼関係につながって、企業の未来への投資になるんじゃないでしょうか。
未来への投資ですか。なるほど。深いですね。さて、今回の話を聞いてくださっている皆さんはどうでしょうか。あなたの組織では町の採用から一歩踏み出して、本当に必要としている人材に積極的にアプローチするために、まず何から始められそうですか。まずはたった一人の学生さんに向けて、心を込めてパーソナライズしたメッセージを送ってみる、そんな小さな一歩から始めてみるのはいかがでしょう。